セイル部長。
はい、それではテールステイチューン第5回新春特別号でもないけど、
ね、まあ、はい、まあおめでたいよね。
そうね、明けましてお
めでとうございます。
おめでとうございます。はい、
メインパーソナリティの上田夢人と、
武田と
白夜です。
まあ、でも正月っぽい雰囲気全然ないけどね。
あ、でもなんか流したいね。
あのなんかあんじゃん、デンデロレロレみたいな、あれなんだ。
春のみ
でもあれ丸々使ったら多分怒られると思う。
マジで
だからそれっぽい感じ。
カスラクの人来る。
まずいまずいまずい。
マジで、
まあ、デリカシーデリケーターの時なのに。
カスラクって
あれなん、なんなのあの音。ね、今タイトル言ってたけど、
宮城なんか春の海とかコトの曲ですよね。
うん、コトの曲でなんかいつもあれになるよね。
うん、あれってどうなんだろうね。何年、50年前以上であればいいんだよ。もう版権が切れてる
な。あ、そうなんだ。あの小説家だと 50年経つと著作権切れるんだけど、
まあ、音楽ももしかしたらもっと短いかもしれない。
うん、あれそこで多分勝手に流してんだろ、あんなの。デパートだろうが番組だろうが。
でも有線でしょ。あ、そうでもないか。
そうでもないよ。なんか
音楽でやっぱあの版権は結構気遣ってるはずだから、やっぱやってると思うよ。なんか
まあ一応調べて、
うん、まあ別にどうでもいいけどね。あんなの別に鳴らそうが鳴らす前が
でもいきなりあの新年一発目のトーク、
なんで版権の話なんだろう。
そんなこと
まずいまずい、ね、
そんなことないですよ。すごい正月らしい話題。
はい、ね。
まあ正月ということで、まあ正月といっても我々にはまあ結局コミケ直後、
うん、
まあ皆さんも多分そう、単なるコミケ直後のだるい日々買ってきた同時中読みだけの日々、うん、なのでまあ一応冬コミ総括と、まあちょっと冬コミ直前にインディーズ
フェスタという、まあ、あのトークライブのようなものがあったので、まあ、そこの辺の話もできればなと思います。
今なんかそのタイトルの真ん中でつないだね、なんかインディーズフェスタみたいな意味ねえみたいな、その連携みたいな。というわけでそんな感じで、まあまあ次はまあメールも読みつついきましょうかね。
はい、
メール前回飛ばしたんで。
テイルズステイチューン。
はい、何のコーナーでもないですけど、とりあえずフリートーク兼、まあ、冬込み総括みたいな、うん、まあ、コミケでまあまあ予告通り収穫の12月シリーズがまあ出そろい、完結
しましたね。いや、よく
よかったよかった、
生き延びたよね。
そうね、間に合いましたね。ちょうどその去年の冬込みから1年、
丸、まあ、1年と1ヶ月ぐらいかな。
そうね、
ちょっと厳密に言うと。
まあまあそれでまあ人もたくさん来ていただいたようで、まあまあある程度いい形で終わったかなと思います。
売り子さん目当てだよきっと、小さいの。
あ、そうね、その僕のところはジェノサイドキッズで委託で預かったんですけど、まあそちらさんには売り子がいて楽しくなんかキャッキャッとかやってたんでしょ。
まあ
まあね、
うん、俺のとことか全然楽しくなかったからさ。
まあ、あそこさすごい人いっぱいいたよね。ちょっと1回見に行ったけど、
ああ、
まあ3日目だしな。
いや、それ3日目の東側なんかね、もう東京で一番人のいるところですよ。
朝の山の線ラッシュも目じゃないよね。
うん、めっちゃ走るよみんな、うん、
そうか、
一応1年間でファーって終わって、なんかあんまり終わったという感じはしないんだけどね。一応そのまあまあ予告しているというか、お問い合わせもある通りプレスパッケージ版をこれからまあ夏秋
最初はと、
まあ一応作る予定ですので、そっちの作業はまだちょっと残ってるから、うん、なんかまあ終わったなという感じもしたりしなかったりみたいな。
うん、そうですね。でもあとどれぐらい作業あるんだろうな。
まあでも夏秋のムービーをつけて、ちょっとそのまあユーザーさんからたまに意見もいただいたりするので、ここ A 足りないんじゃないのとか、ここちょっとヘボいぜとか、おい G また間違ってんぞみたいな。
そろそろあの切れかけてきますけど、
そのまあ意見をいただくのはありがたいんですけども、若干切れ気味の方もいますからね。
いや、あの それはすべてあの誤字脱字関係です。まあこの武田にすべての責任があるわけですから、やっぱそろそろあの足の爪の半分ぐらい切っとこうか。
そうそう、
あので写真をこうブログに載せて、
まあ、まあ一応我々の方で工夫して、まあ、誤字脱でも減らす工夫はして、うん、ちょっとまあ完結編多分減ってるよね。
減ってますよね。
できればないのが望ましいんだけど、まあ、文章ものでなかなかそれはね、
まあ、全て潰すきりのは難しい、まあ、97-98% ぐらい潰して、まあ、あとはみたいな。
そうね、まあ夏秋で出し直す時にはその辺は改善されてますので、は
い、あと誤字脱で修正バッジをまあ出す予定ですので、はい、
そうですね、先にそのコミケとかで先に買われた方もその辺でフォローさせていただく予定ですので、まあまあお使いくださいということで、まあ、ベルコミはまあでもそんなもんだよね。俺らもあっという間に終わったもんね。その1日をゴタゴタと打って、
うん、
別にどこも自分の買い物とかに行かず、
ああ僕もだからちょっとついでで行ったぐらいですからね。
うん、
買った本が2冊、
あとあれだよ、挨拶回りが全くできてなかった
から。あ、そうそうそうそうそう、
でもそれはお前ら担当じゃん、なんか行きよって話なんだけど
もうまあ、そのインディーズフェスタとちょっと話がまあ関連するんですけど、まあ、そのインディーズフェスタでちょっとお会いした方がまあわざわざこちらのスペースに来ていただいて、挨拶前に来ていただいたんですよ。で僕たちはどこにも行かずみたいな、スペース内にいたみたいな、その挨拶に行こうってまあ意思はあったんですけど、なんだっけ、そのカタログ の場所のチェックを忘れて、いや分かんない、じゃどうしようか、じゃあ待とうみたいな
ひどいな、
社交性薄いみたいな
でもひたすら来てありがとうございます、ありがとうございます、ありがとう存じますって
日本語間違えるぐらいのひどい感じだったね。まあまあでもその、まあ、まあ交流ができてよかったのというか、そのまあ毎回イベントといえば、まあよく同時イベントはジャンルで分けられるわけじゃないですか、うん、まあアニメの方々、まあアニメなんでジャンルとかゲームとか、まあうちらだったらまあ同人ゲームジャンル内にまあ固まってスペースがあったりして、
うん、
結構あるんですよ。その知ってるサークルさんと隣になったりとか、でまた隣になったとか、結構まあ数少ないとかな、うん、まただみたいな感じで、まあそういうきっかけというわけじゃないですか。前のインディーズゲームフェスタではまあまあそういう方々は一度に返す機会があり、うん、おみたいなな
かなか珍しい経験を。
そうね、来た方はまあその会場というかイベントのキャパ自体が少ないんでそんなにいないと思うんですが、うん、まあまあ結構いいイベントだったなという、う
ん、思ったよりお客さんも来たしね、
うん、
ずっと
その中に我々もなぜか呼ばれ、
まあダーツだと思うんですよね
ちょっとね、その中ではまあまあ昨今まあ有名なサークルの方々とまあ一緒にトークというわけなんですが、あんまりそのまあライブにいろいろ盛りだくさんな感じで、結構お客さんがたくさん来て、その中でそのアンケートを取ってまあサークルのスタッフに質問みたいなコーナーがあったんだけど、なかなかねそのサークルの人数も結構多いし、お客さんも人数も多いし、なかなか質問全部はフォローできなくて、
うん、ちょっとなんか一人一個ずつ答えたぐらいの感じで終わっちゃったのが、
そうね、うん、一応それをフォローするために今、このサイト、これはもう、ムーンストーンさんが作ってるのかな、
ムーンストーンさんのところのウィキですね。
そうですね、ウィキにそのアンケートでその当日に拾えなかった質問を一応質疑応答できる感じで、うん、もう一回リスト化されてますんで、まあそれに後々我らもちょこちょこ答えようとは思うんですが、せっかくなのでまあこのラジオ内で2、3個も拾って答えてみようかなと、うん、
あ
結局その来た人はやっぱりこれが目当てって言われるわけじゃないけど、うん、そういうことに興味ある人がたくさん集まったんじゃないかなと思うので、じゃあフォローというわけじゃないですか、イベントの質問を何個かやってみましょうか。
はい、
どれがいいかな。よし、チームのモチベーションを高める方法または落とさない方法を教えてくださいまあどうだろうね、
モチベーションを高める方法。
まあでも毎回打ち合わせっていうのはある意味そのモチベーションを高めるというの
は、ね、うん、だから短いスパンでその進捗状況を確認するというか、うん、そういうことはしますね。結構そのゲームだとどうしても開発期間が長くなって、うん、でまあ会社とかないわけじゃないですか、うん、通ったりしてないし、
はい、
なんか全員バラバラにやっててみんなどこまで何やってるんだろうみたいな分かんなくなるみたいな、うん、
あと落とさない方法は何でしょうね。
落とさない
方法、まあ、それもやっぱ打ち合わせとか被っちゃうんですよね。
そうね、まあ、お互いをなんかまあプレッシャーかけ合うとか、うん、まあ、俺ここまでできてるのにまだそんなんなのみたいな、才能なんじゃないんじゃないのみたいな
たるんでるわよみたいな、
そうそう、それは言うけどね まあ、一応ゲームも並行作業なんでね、まあ、まあ音楽で揃わなければまあゲームになりませんからね、まあ、お互いに身長を確認しつつ、まあ、うちはガッチリなんか納期を決めてるからね。
あ、うん、そうね、あの指なくなっちゃうからね、落と
さない。そうね、
そうなんだ、モチベーション落とさない、あ、落とさない方法か。でもどうなんだろう、まあ、批判されてすぐムッとなるとすぐモチベーションが上がったり下がったりするから、そこをどう気遣うかかな。今のところうちらだと、あの前にも話したかもしれないんですけど、あの途中経過に関して、まあ、意見を言うのは、まあ、どんなことを言ってもいいんですけど、最終成果物は絶対文句を言わないっていう、まあ、ルールをやってるじゃないですか。
あ、そうね、
でも明確的にルールというより言えないというか、うん、分かんないというのもあるかもしれない、うん、
まあ、でも多少まあ明文化されてるといいところもあるのかなとか思うんですけどね。
そうね、割とルールは明文化してるので、だからその意見を言い合うけど、うん、最終判断はまあ各パートで、
うんうん、だからなんで、例えば上田さんがまあ比較的決定権を持ってる方ですけど、僕と例えば音楽ができて、あの完成になってからやっぱりダメ直してみたいな、まあ、そうするともうモチベーションがガクンと下がる
ね。そうね、それはないみたいな、ただ言うのは言うみたい
な、意見はこれ言うだけ言うのはただじゃないですか、
うん、
だからね、そこでちょっとムッとしちゃうと大変なんですけどね。
そうね、まあ、でもその批判とかをそのネガティブに変える人は多分ちょっとダメだよね、
うん、
結構その作家さんとかで、まあ、似ちゃう見ないみたいにすぐ言うんだけど、まあ、それが言い悪いじゃないけど、その批判が来るとすぐにもうガクンと下がる人もいるんだよね、やっぱり。
あ、
批判をまあどう、そのなんだろうな、
うん、
単純にもう意見として受け止めてほしいんだよね。あ、こういう人もいるんだとか、うん、あ、そこはまあ確かにそうだなみたいな、単なる改善として事務的に処理みたいな。まあそれはその作ってる人に対して多分難しいんだけど、結構感情的になるかな、
まあ、ある意味自分の人間性みたいなものをこう物に変換してるわけですから。
そうね、
まあ、そこを否定されるってことは、まあ、根っこの部分をちょっとまあ否定されるっていうことになるから、まあ、まあ落ち込みはするんですけどね、少しは。
まあ、先にそういうことをなんかフォローしておくことですね。こういう場合になんかこう対策したらいいよとか、うん、なんかそういうことをなんかよく話すよね、なんか、
うん、だってちょっとでもダメだったらすぐあの崩壊するような、もう脆弱なサークルですも
んね、うん、まあ、結論としては機械的にやってますみたいな。
あの自分を心を殺しみたいな。
そうそうそう、あんまそう感情の波をもう作らないように淡々と作るみたいな、
実践的なアドバイスはとりあえずあの打ち合わせの回数を増やせみたいな。
そうね、まあまあ
まあ、メッセージでもいい、何でもいいんですけど、とにかく喋って意見を言って今どれぐらいなのっていうのを知る機会をたくさん作っとくと、モチベーションも下がりづらいんじゃないでしょうか。
そうね、あとやっぱりなあなになっちゃうこともあるんで、もう切れるときは切れるみたいな。そういうアドバイスでどうでしょう。じゃあ、あと2つくらい。そうね、じゃあ自分のことも1個やっとこうか。CG1 枚仕上げるのに必要なコストはいくらくらいですか？大体でいいのに知りたいです。これはまあその時間的なコストか金銭的なコストかよくわかんないんだけど、うちはまあ金銭もクソもないですから、ね、だからその外から雇うサークルさんもいるじゃないですか、見学さんがいないのでちょっと外から出すみたいな、まあそれまあ意外と高い説とだけ言っときましょう
か。意外と高い
説。生々しい話になるのでギャラになっちゃうと。まあ時間的コストですよね、やっぱりちょっと知りたいと思われるのは。まあでもこれはまあゲーム内容にもよるし、結構ノベルゲーだったらまあまあ結構決まってるじゃん、そのキャラがこういう風に配置されてて背景があってみたいな、絵の内容って結構決まってるんですよ、パターンというか、
う
ん、このくらいの密度みたいな、あんまり書き込んだらその大都会の上に何十機も戦闘機が飛んでるイベントではそんなないからさ。だから大体そのヒロインがいてその会話シーンとか、そういうほんで背景が学校とかで、まあ、まあ大体コストみたいなのを割り出せるわけですよ、
うん、
まあそれで俺は結構計算してもらえますけどね、キャラ一体塗るんだったら何分とか、
うん、じゃあ例えば今回収穫の12月が、ね、スピード重視で作ったじゃないですか、
うん、
例えばじゃ あの立ち絵1枚を、まあ、あの線画からあの色を塗る場合どれぐらいっていう、立ち絵1枚絵を、
立ち絵は 楽だね、1時間から1時間半くらいだね、ゲーム、
うんうん、
うちはその結構変なやり方でデザインとかのラフは練らないからね、フ 一発みたいな。
それ単純に時間がないからなんだけど。
そう、
うん、じゃあ1枚絵の方は、
1枚絵はやっぱりその複数のキャラが並んだりとかするから、もう単純に倍ですよね。2キャラいたら3時間とか、うん、3キャラいたら4時間半とか、うん、そういう
なんか
デジタルな感じで。
それだけ聞いてるのがキャラ1人1時間っていうふうに聞こえてくるんですけど、
あでもそういうので時間は計ってますね、
うんうん、
そうしないとやっぱりその絵は、絵というかまた音楽もシナリオもそうなんだけど、時間的に結構計りづらいんですよ、こういうもの作るみたいなのは、
うん、そうです、ね、
そのネジを何本作るじゃないので。難しいところになったら進まなかったりとかするわけで、
そうですね、うんうん、まあそんなもんですか。
そうね、だからその多分聞いてる人はその1枚仕上げるのにどれくらいの労力がかかるのかとか、お金とか。ちょっと今焼き芋屋かなんか通ってる。
買いに行こうか、終わったら。
そうね、そういうところが知りたいんでしょうけど、一応コスト計算はこういうことでもできないことではないので、まあやるといいですよくらいの、
なんか作業前にキッチンタイマーかなんかでも置いといて何分かかったってやってみて、大体でもいいんですよね。
うん、ほんでその何回も取って平均値が割り出せるので、だからやっぱ 俺とかでも結構ばらけるわけですよ。その1キャラ1時間半とかやってたってもう5時間かかるやつもあるし、うん、それも平均値を取ってやれば、
うん、
このわけのわかんない作業量でもなんとか処理はできます、ね、これ結構なんか中で話題になってたね。あでも危なそうだからやめて。危なそうだからやめて。
なんかそんなやばい。
うん、なんだろうね。
嫌いなサークルマート。
ないけど。
答えようか。
あんま知らないからな。
うん、割とその水作業みたいに僕らのあのコミュニケーション不全ぶりを遺憾なく発揮してますね。
う
ん、
そう。
好きにもない。
同人と商業の違いは開発規模の違いくらいでしょうか。やってることは一緒じゃねえのみたいな質問があります、
ね、でもそれは結構当たってるような気がするんですけどね。どれだけ、まあ、だって資金をどれだけ使って、あとうちらは何やるっつったら時間をかけて、あと、ね、声優さんを割り当てるぐらいしか思いつかない。あとは広報一生懸命やるとか、
うん、まあでもこれよく言われるよね、その同人と商業ってどこ違うのみたいな、まあ、昨今まあ結構曖昧になってるから、
うん、
外側から見るとどうなのかな。うちらは結局中にいるから分かんないんだよね、その、うん、例えばその一般参加で買いに来るだけの人が、うん、なんかどう思ってるのかはちょっと分かんないみたいな、
うん、まあ、分からないと思うんですけどね。だって中にいる僕らも、まあ、どんなもんだろうね、まあ、お金の違いかなぐらいにしか思ってないですけど僕は、う
ん、なんかでもバックになんか黒いマントがいるみたいな。
マジで。
いやなんかそんなイメージ。
ああイメージ。
あの猫を抱いてブランデーがカランカランとか揺らして、
まあ、お金が出てるとか、
うんうん、まあ、やっぱお金、まあ、それにまつわるなんか開発規模の違いじゃないでしょうか。
あとはなんかそのプロデューサー的な人間がいるんじゃないかとか、
うん、
あ言われてますけど、あんまりいないよね、
うん、そのなんかプロデュディレクターというのがいるのかいないのか、それはあのゲームを作るときに必要なのかっていう話題、結構あのインディーズゲームフェスさんだけも話してましたよね。
俺は割といる派なんだけどね、うん、いるっていうかそのそれ役職が一人ポンといなくてもいいけど、誰かできる人はいないとちょっと難しいんじゃないの、うん、みたいな。複数作業が必須なので、
うん、なるほどな、
うん、どんな将棋部でもやっぱ組織だとね、そういうのはいると思うよ、
うん、でも結構あのそうやって上に立つ人がいるからなんか揉めるっていうのはよく聞く話ですけどね、まあ、同人ゲームを作るときですけど、上あの仕事だったらもう仕事じゃないですか、会社とかだったら。
いや上に立つ人がいるから揉めるんじゃなくて、その上に立つやつが無能だから揉めるの
ね。
あの結局その才能っていうのはその絵とか音楽とかシナリオとかに結構見やすいけど、ディレクションという才能もやっぱあるんだよ、なんか、
うんう
ん、なんかわけのわかんないやつがさ、その上に立つとなんかえらいことになるからね。それも一つの才能で、しかもこれは結構見極めが難しいみたいな、
うん、
なんかそのサークルさんでもそういう人を上に立ててるんだけどなんかうまくいかないっていう人は、そいつの顔をもう一遍よく見てみるといい。なんでそんな黒いこと言うのみたいな話だけど、
確かにディレクターその家庭を頑張る人ですからね、
うん、
まあ、 あの結果見てどうなったのっていう、まあ、どの職業もそうなんですけど、特にディレクターはその過程を頑張るのにそれが見えないみたいな。
そうね、
うん、結構難儀な仕事だな。
うん、結果に報われないからね。やっぱり報われないってことはないんだけど、やっぱりその評価されるのは今回音楽が良かったですとか絵が良かったですみたいなこと言われるんだけど、
うん、どういう気持ちでやるのかな。あの野球の監督みたいな気分でやるんですかね。
でも向いてる人っていうのはやっぱりいるよ、
うんうん、どんな感じの人ですか。
いや結局プロにもいるわけじゃん。プロのそのディレクターとか、まあ、その制作会社だったり、
う
ん、
まあアニメとかにもいっぱいいる、
うん、アニメでもゲームだでもプロにはいっぱいあるし、ただやっぱりそれは結局プロなんだよね。やっぱりディレクターでもプロクラスの人間っていうのはやっぱりいて、そういう人はちゃんとしてやっぱり技術と才能があるよみたいな。なんか俺やってみたいくらいやられてちょっと困るよね。
うん、まあ、今のところうちのサークルはまあ上田がディレクター的なところやってますけど。
そうですね、この程度の人数だとあんま関係ないけど、まあ、うん、まあ、大体のぼんやりした舵取りくらいしないとえらいことになるよね。
まあ、とりあえず年長者ということもあり、
はい、まあそうですね、さっき言ったのそういう話をしてると、なんか武田さんとベカヤさんが俺の顔をじっと見るみたいなこいつ大丈夫かみたいな
少し来ちゃったら僕じゃあどっちがあの下克上するみたいな
そうそう、下克上してはあんま変わらないけど3人だったらなんか、まあ、最近白夜さんがよく喋れるようになったくらいで違いが分かんねえみたいな。
そうね、多分そのサークルとかも5、6人超えてくると変わってくるんじゃないでしょうかね。うちだと本当最低限しかいないから、うん、ディレクションも何もないぐらい、まあ、意思統一がちょっと必要かなぐらいのもんで
楽ですね、
うん、10人とかぐらいでもいいか。
まあ、人数の多いサークルさんはそういうことを念頭に置いて頑張ってください。
ああ、その人数多いところどういうふうにディレクションしてるんですかって聞いてみたかったな
今度聞いてみよう。そう、インディーズゲームをしたなんか2回目を計画してるって言ってたから、うん、ちょっと楽しみですね。
前回の弱点を克服されてもっとあの内容が充実していくんじゃないかと思うんでお楽しみください。
一応ウィキの方にもどんどん各サークルさんからの回答が載る予定ですので、こちらの方を見ていただければと思います。
はい、
じゃあ次はメールのコーナーをやってみましょう。
テイルズステイチューン。
はい、じゃあお便りかっこメールのコーナーです。まあいただいてますので読みましょう。前から採用された、まあ、ややこネームややこネーム長い男心をわしづかむ逆三角形の魅力さん、まあ自由ですので
いいね、フリーダムフリー、
うん、まあスタッフへの質問というわけでもないんだけど、二次元の萌え要素、いわゆる一つの萌え要素を三次元に持ってくるのはどう思いますか。
メイドとかそういう、
まあまあその正直僕はメイド喫茶の女の子が猫耳をつけていたのはドン引きしましたよ、
あ
っていうメイド、どうなん、うん、
あ、
まあでもここは多分質問に答えるのは白夜さんだよね。
なんで、
うん、だってメイドなんちゃらとかよく言ってんじゃん
まあ
俺行ったことないしさ。
あ、そうなんだっけ。
ないないない、
僕もなかなか好んではいかないからさ。
まあ、好んで言ってる白夜さんに一言。
ああ、やっぱあれだよね、三次元フィルターを鍛えなさいという
え、どういうこと。
でもまじまじ見ちゃダメなんだよね、やっぱまあ所詮 3次元というか普通の人間なんで。
え、それは2次元変換してみろってこと。
いや、うん、そう、まあまあもう中の人っていうふうに思わないといけない。
あの
雰囲気を楽しむとこだから、
あ、
要はもう、まあ、目が悪い人であれば眼鏡は外して入れみたいな
でもそれ女の子で失礼じゃない、
ひどくない
いやだって実際喫茶店のアルバイトなんてそんなモデル級な人なんて絶対いるわけないんだから。
あ、まあそりゃそうです、
うん、
なるほど。
だからもうその普通の女の子がなんかメイド服を着てるっていうところで興奮してもらえればいいんじゃないかなと。
ああ、興奮ってみたいなでもやっぱりその突破ずれた格好はちょっときついよね。そのメイド服だったらまだ、
あ、
ないんだけど、まあまあギリギリ
っていうか、まあそれが許容されてきましたけどね。
そう、だからその本当にアニメのコスプレでなんかそのピンク色の制服でなんか派手な色リボンに猫耳をつけみたいな感じだったらちょっといかにも、まあ、コスプレというか。
でも2日前にいっぱいいましたけどね。
ああ、まあまあね、そういうお祭りだからね。
あ、
基本的に3次元の人のことを考えて作ってるわけじゃないからね、
うん、それはそうだ、それはそうだ。そう、あの3次元からいいところを抽出したのが2次元になわけじゃないですか、まあ、ものづくりというか、
うん、
まあ、だからしょうがないわけです。 言ってしまえば、まあ、ノイズが入ってるわけですから、てか現実世界がノイズっていうかまずいなと思った。
逆
だって、まあ、だってブランカン飛び越えない飛び込むよねみたいな。さっさと。
でも俺個人的にコスプレは結構嫌いじゃないんだけどね、なんか、
うん、なるほど、
割と見てうっとりできる、
うん、あ、思い出した、それまだあのコミケのコスプレコーナーは一回も行ったことがない人生で。
いやマジで今回上だったから行けばよかったじゃん。
いやだからなんだかんだやっぱさ、これ手伝いがあったら行けなかった、忘れちゃうんだよね。
チラッと見てくれると多分楽しいよ。
でもウリコンさんだってコスプレしてたじゃん、
うん、まあでもほら一応上がいっぱいいるわけじゃん。ああ、あんなんもいる、こんなんもいるみたいなことを してみたかった
よ、ね。ああ、なんか初音ミクをね見かけたよね。
ああ、いたいたいたいた。でもあの鏡でリンもいた。
いたんだ。
いたいた、あのコンビだから、そのミクとリンが、はい、おおやるじゃんね、うん、空気読んでるみ
たいな。俺は結構面白いな、そのコスプレもしつつ、まあ多分コスプレ広場でそういうのもやってきたんだろうけど、コスプレもしつつ、まあその会場内って別にそれで移動してもいいじゃん、うん、なんかコスプレしながら買い物するって人で、はい、なんかうちのサークルにもポツポツ来てくれて、なんかちょっと面白いなと思
って。マジうちの子が来なかったよ。
うちはあんまりなかったんだ
よ。マジでうちなんかルルーシュとかキョンとか来
て定番っすね
でもなんか別に関係ないから突っ込みづらいみたいな
あと男だしなみたいなあのね、司とか鏡とかあの辺、
あ、来てほしいね。聞いてほしいかっていうと別にいいけど普通でいいです
みたいな。あのみちゃん、そういう人が9割になってくるとパラダイス。
ああ、
ただし全員男みたいな。
そうラビスタワーがいなかったかも。
鏡を見かけたら一人。
ああ、というわけでまあドン引きはしませんみたいな僕らは割と美味しくいただけるはずです
そしてあの脳内フィルターを鍛えましょう。
そうね、
脳内フォトショップというか、
はい、受け入れてみると新しい花畑が見えてくるというわけで2つ目のメールです。
ひどい。
たくまさん、
はい、
ややこネームたくまさん、ありがとうございます。収穫の12月サントラの予定はないのでしょうか。まあ琵琶屋さんに質問。
はい、
カーニバルは知ってる方は少ないと思うんですが、だいぶ前にサントラを買い出して
実験的に、まあ、どうなのかなと思って、とりあえず100枚ほど用意して、まあ、まあまあなんとか出たというか、需要があるのかないのか。
サントラ確かにゲームとかそういうものを初めにやってないといけないから難しいよね、うん、
一応まあ完結したので、
完結した
ので作ろうって話はあるよ、
作ろうという、
うん、
まあ、まあ本当にどうだろうね。なんかアレンジアルバムとかそういうのが必要あるかないかとか、まあ、容量の問題で多分普通のオリジナル音源が入ってるっていうバージョンで、まあ、一応41曲入って、まあ平均2分だとして、まあ、それで限界かな、
はい、まあ、ゲームの音源のみのオリジナルサントラも結構いいとは思うけどね、うん、
そうね。
でも考えても40曲とかあるんだよね。
まあそれは結構長い話で、ちょこちょこ曲とか足したっていうのは変だけど、うん、やっぱシリーズごとにちょっと増えていってるんだね、
うん、そうだね。
お疲れ様です。
あ、いいね。
ボーカルも毎回入ってるからね、
うん、これは、まあ、今回ちょっとね、まあなんか入れようっていう会議で決まった、
うん、そうね。ボーカルもないよりはあまりに貧相すぎるってまあですので予定はあるということで。
予定はある。いつ頃になるかはちょっとわからない
そうね、まあ再来年とかじゃないので近々ちょっとその辺の予定も発表できればと思われます、
そうですね。まあボーカルも一応5曲入っていて、なんとかとか、
そう、
あのお好きな方にはたまらないってなるでしょう。
どうなんでしょうね
いやわかんね
えそこはあのミュージシャン逆に力量が問われるとか
ですね。ミュージシャンだらけじゃないけど、
まあ、僕もないですからね、サントラとかなんかで作ったことは。うん、ちょっと俺は分かんないけど、まあまあやってみるということだけは確定で、
はい
はい、お待ちいただければと思います、はい、というわけでメールを読み終わったので次はまあつなげて収穫の12月コーナーです。
テイルズステイチューン。
はい、収穫の12月コーナー。ジングルのこととかもどうでもいいみたいな。
もうジングルつつさ
終わっちゃったし、
ね、セリフに言わなくていいじゃん
とりあえずまあ無事完結した出発12月ですが、まあ、本編はもうこれ以降続かないわけですが、うん、まあ、ちょっとした企画なんかを続けていこうかと思っております。
あ、なんかおまけシナリオとか例えばあるのかな。
そういうわけで、まあ定番ってわけではないけど、まあ、ギャルゲーとかによくある、
あ、はい、
うちのギャルゲーじゃねえけど
ギャルゲーじゃ
人気投票コーナーを設定、しかも12ヶ月間連続で。
ちょっと待って、
そういう企画なんだ。
そこ聞いてないよ。
あ、マジで言ってなかった。
うん、言ってなかった。
ないない、
まあびっくりだな、
うん、
やります。
でも毎回一緒な、まあ、なる可能性。
でも12ヶ月でどういうこと、
まあ、1ヶ月に一度月末に集計を取ります。
はい、
順位を決めます。
はい、
まあ、その順位ごとにベスト3か、まあ、ベスト1でもいいですけど、
うんうん、
まあ、それになったキャラにプラス壁紙がつくとか、まあ、季節ごとに期間 MVP とか MVP が言えないみたいな感じのことを決めて、
うん、
まあ、そのキャラにはちょっと壁紙がもう一枚つくとか、まあ、その小都市通りとかおまけがつくとか、うん、まあ、そういうことでどんどんそのキャラに関するコンテンツがちょっと増えるみたいな、あくまでおまけ的なものですが、なんかそういうことを考えております。
1年経ったらカレンダーが作れそうな感じだね。
そうですね、1年経ったらその年間 MVP を決め、
う
ん、そのキャラにはもうものすごい
そのキャラにはって
ものすごいいやらしい感じがあるからなんかそういう企画をやりますので、一応まあ1月はちょっと集計をスタートが遅くなるんですが、一応中旬から下旬にフォームを設置して投票開始というわけで、
これって結構じゃあもうメイン以外にも出るってことかな。
そうですね、一応タッチへのついたキャラは全員入れるくらいでもいいんじゃないかな。
水上さんとか割と人気があるから。
そうね、まあそのベスト3に入られたらちょっと嫌なんだけどそれは全然その投票の結果ですので、別に水上さんルートが追加されるかもしれない、
うん、でも見てみたいね、水上さんのイベントへ
そうだ、ルートが追加される。ぜひぜひお気に入りのキャラなんかがいる方は投票をお待ちいただければ、
うん、あ、でも結構なんかすごいメインキャラに偏っちゃうね、毎月毎月なんか同じ結果が12回繰り返すとか、そういう
こと。それはそれでいいです。
ああ、
なるほど、
あ、なるほど。
まあ、それだけまあキャラにまあ投票しようと気になってるんですか、うん、
それでまあ毎回違うものが出てくるわけだから、
うん、
まあその何回も
あの12回全部公平ねとか
公平って、
ね、男キャラも一応まあ男性部分と女性部分分けた方がいいのかなって。男性キャラは極端に少ないので、まあ、やっぱり総合かな、総合でいきたいと思います。
12ヶ月か。
じゃあ公平だったら公平のいやらしい画像とかなんだ。
そうね、まあ年間 MVP だとそういうことになります
ね女性がちょっと喜ぶかな。
さらに公平ルートも追加です
ね追加って
そんな開かないでパンドラの箱を開かない
まあまあそんな感じで、まあ、企画タイトルもあの投票の12月とかすると分かりやすくないみたいな
おうまい。
そんな感じで、まあ、今月中旬から下旬からスタートしますので、ぜひご参加いただければよろしいかと。
はい、よろしくお願いします。
まあ、内容についてはまだやってる方もおられるので終了ネタバレなしで、
はい、じゃあ、まあこれで。
テイルズステイチュー、はい、エンディングのコーナーです。エンディングというわけで、まあ、1年また始まってサークル活動も、まあ、一応やめずに続けるということになりまして、
僕も死なずに2位とね、まあ、もうちょっといられます。
そうね、まあその一つ作品が終わったわけで、まあまあ普通に次回作というか、まあ、計画があるので、
はい、
一応まあそれも遠くない未来にっていうか結構早く出るんじゃないかな。
なんだろう、一応目標締め切りとか話してもいいのかな。
まあ春ということで、
ていうかある意味あのここが僕たちの進捗報告兼自分にプレッシャーかける場みたいな。
そうね、まあ春発売新作、
うん、
まあタイトルから言っちゃってもいいのかな。
まあいいんじゃない。
まああのルーデシア、まあ、映画だとスパイダリングハックスっていうタイトルになっています。
カッコ仮みたいな。
まあ笑いの方が良かったかいマサルさん的に
カッコ悪いみたいな。
スイーツ。
一応まあジャンル的には全然ガラリと変わり、
はい、
今までユーザーさんを横にドサリと放り投げるような
もうフルスイングで、まあ、ジャンルとしてはあの SF アクションを切り落としています、まあ、スペースオペラとかああいうんじゃなくて、どっちかというとあのマトリックスとかあの辺を想像していただけると、
そうですね、ま
あ、近い。
アクションなどがちょこちょこ入りつつちょっと派手なものになるのかなという予想で、まあその告知もおいおいまあ、スタートしてから、まあ、今回の開発期間が短いわけで、 一応2月イベントとウェブで体験版というかプロモーション的なことをやる予定ですので、うん、ぜひぜひ見ていただいて、わこれこういうのは俺嫌いやわとかそんな感じの感想を抱いていただいて、
もっと女の子キャッキャするやつもう一回やってくんないみたいな、
そうそう判断していただければと思います。とりあえずは一本もそれで、まあ、春以降に関してはちょこちょこ、まあ、昔ほったらかしの作品とか、まあ、また新しい企画とかいろいろやります。まあ一応ラジオも引き続きメールとかも募集中ですので、まあ、お気軽に感想などいただければと思います。質問とか、
ああそうだね、
なんかある？
今武田さんが喋る感じだったから、
いや
じっと見てたのにもう横にどさりで喋れよみたいな、い
やまたフルスイングしちゃって、そうだな、まあまあ、新作の話ですけど、まだ、実は全員それほどイメージも共有されていないような状況なのでどうなるかなというのはまた不安なところです。大体僕はこんな作品になるよと言ったら、いやお前の作品は絶対当てにならないからって、それが定番化しちゃってるから、もうなんか何言っても無駄なんじゃんって思うん
です よ。まあ分かんないですよね、言ってることがさっぱり、
うん、でも言わない、まあ、まあこれまたあの言わないよりはマシだろっていうぐらい言ってるんですけど、
そうですね、
もう諦めてますけどね。
まあ、ディスコミュニケーションの我々ですが、まあ、内容に関してはそうなんですが、一応フォーマットはその前みたいに別に分割ではなく今回1本でもう単品で完結という、
とりあえず今年の目標である質の向上を、まあ、目指した作品という第1弾、
そうですね、そのスクリプト関係とか演出関係とか、まあまあヘボいのでちょっと頑張ってやっていこうよみたいな、まあ、各パートのその A シナリオ踊りに関してもまあまあ動いてあげて頑張っていきましょう。
あとこのジャンルが比較的この全員好きだったりするからっていうのもあるよね。
そう、
ね。うん。さんもほらあのギャルギャルしいようなやつよりも、うん、もっとこうメタルのやりたいとか言ってたし。
そう、ね。それが合えばいいけど。
うん。まあ分かんないけど。
まあ、あと P が入ってるね今のところ。
そうなんだ。
なんで？
あいやまただよ。
ごめん。まあね僕もあの血がいっぱい出るやつとか好きだし。
そうね、ちょっとやっぱりジャンルの違うものになるので、まあでもうちのサークルって多分これからもそういう全然違うのをバラバラにやっていく、うん、何のポリシーもないサークルな感じなんで、
でもなんかジャンルをあんま固定してないのが、まあ、なんかポリシーになって
る、そうですね、逆にみたいな、
そうそうそう、そう今回だから多分次はあのなんだっけあの老人ホームを舞台にしたヒューマンドローになるかもしれない
そうですね、
すごいオールランドだな、
うん、でも別にやればできんじゃんとか思ってるんですよ、
そうですね、やればできるし、まあそのやって我々が飽きないようにやるという感じもあるので、まあそのユーザーさんの方々も許容していただけるのであれば、まあ、飽きずに楽しんでいただけるのではないかと思います。
はい、
そんな感じで「テイルズ・ステーション」第5回を終了、
はい、
お相手は上田美人と
武田と
白夜でした。